오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
교훈의 메시지와
허리에 띠를 띠라입니다.
고신이와 신인의 옷을 신으라 사이です. 에베소서 手紙 6章 13節から 14節 までです。 ですから 邪悪な 힘に 際して 対抗できるように また 一切を 成し遂げて 固く 立つことが できるように 神の 全ての 武具を 取りなさい。 では しっかり と 立ちなさい。 고신이와 신인의 옷을 신매 胸には 正義の 胸当たを 付け。 아멘.
이 시간 말씀을 듣는 우리의 심령을
この 시간 하나님의 말씀을 듣고 우리たちの 心が 요이친이なるように また 미言葉を 述べ伝えて くださる 복선생님의 ために 祈りましょう.
이 시간에 우리와 함께 하시니 또 이 시간 말씀을 허락하시니 감사합니다. 성령이 교회하시는 그 말씀을 우리 감독님을 통하여서 증거하실 터인데 듣는 우리의 심령이 옥토와 같게 하여 주시옵소서. 겸손한 자 부드러운 마음이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 원수의 방해를 꺾어주시고 세상의 지식과 가치관이 무너지게 하여 주시고 오직 말씀에 기초한 하나님의 말씀만이 승리하며 그 말씀만이 우리를 인도하시도록 도와주셔서 그 말씀을 받는 자 곧 신이라 하셨사오니 하나님의 말씀을 받기에 합당한 우리의 심령 되어지게 하여 주셔서 부드러운 마음이 되어지게 하시며 그 말씀을 아멘으로 화답하는 자를 내시도록 도와주셔서 이 시간 말씀을 증거하시는 감독님께도 영감과 영력과 영권이 충만케 하여 주시며 담대 있는 권세 있는 말씀으로 증거하실 때 전사들이 돕고 하늘이 돕는 거룩한 역사 있도록 도와주셔서 인도하시는 하나님의 놀라우신 능력의 역사가 있도록 인도하여 주셔서
하나님 아버지
오늘
거룩한 주의 날에
세이나루 히 하나님의 미고도바오 기키마스 종에게 말씀을 주시고 그 시모베니 하나님의 힘을 와다에테 그다사이
또 말씀이 선포될 때
마타 하나님의 미고도바오 기쿠 세이토다치 神様、知恵を与えてください。神の御言葉を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。神様が人類に与えた最も貴重な恵み、その恵みは第一に福音の真理です。福音です。そして第二は、その真理を与えてくださったその方を信頼する信仰です。神様が人類に与えてくださった福音の真理、これ本当に貴重な恵みです。また真理も、またその真理を与えてくださったその方を信頼する信仰も、神様が私たちに与えてくださったものです。これらの2つは生徒たちに、またキリスト者にとって特にさらに重要であると言わざるを得ません。なぜならこの2つは私たちがこの地上での最後の日まで、また世の終わりまで、永遠の国に至るまで私たちの魂を悪しき権勢から守るために主が施してくださったその最も重要な手段だからです。それゆえ私たちはその施してくださったこの恵みを私たちに与えてくださったその福音の真理と、その福音の真理を与えてくださったその方を信頼するその信仰を持つこと、本当に重要です。その恵みを受けるべきものは私たち自身なのです。에베소서대감이
하나님이주신말씀은이렇게됩니다바로우리는
에베소서대감이대우리たち에게가르쳐준하나님의미言葉그미言葉는우리たち와 神様から本当に驚くべき恵みをたくさん受けました。今もその祝福を受けています。私たちは新しいものとしてこの全ての人類を代表する新しい一人の人を創造され、またキリストの中で私たちは神の国を相続するものになりました。聖霊によって書印を受け、私たちの未来に対する約束を受けた者たちです。この全てのことをイエスキリストを通して、また使徒たちを通して私たちに教えて、私たちはその教えを受け取ってきました。この福音はキリストにあって、また天に属している霊魂たちに、魂たちに、この福音は喜びの頼りです。私たちは福音に満ちた神の奥義、その計画をはっきりと知るようになりました。だからといって安心してのんびり構えていて良いわけではありません。むしろ今からこそ私たちが戦いに臨む時が始まったのです。悪しき権勢たちの兄弟で、協力で、組織的で、集団的な攻撃という脅威にキリスト者たちは直面しています。イエスを信じる前は、この戦いと私たちは関係ないものでした。しかしイエスを信じてから私たちはこの戦いに立ち向かわなければならない状況に臨んでいます。パウロは聖徒たちが立ち向かわなければならないその相手がどんな存在であるかを説明してくれました。それは神のその全ての武具、その武具を持って霊的に武装する必要があるということを強調するためでした。それゆえその霊的に武装する必要があることを、残念なことに多くの信者たちがこの霊的戦いに臨んでいません。平安だ、安全だと思いながらこの戦いに立とうとしません。私たちキリスト者たちは信じてから私たちは戦いに臨んでいる者たちです。私たちは兵士たちです。私たちは今戦いの最中にあります。それゆえ武具を取らなければならないです。いくら一生懸命で意欲的なキリスト者であっても、神様が備えてくださる具体的な防御手段なしには敵の攻撃の前では全く手も足も出ないのです。それで神は私たちに神のすべての道具を取りなさいと言われました。それでは神様が備えてくださるその防御手段とは一体何でしょうか。 神のすべての武具、それは何でしょうか。
조각으로여러가지품목으로이루어져있죠우리에게전신갑주가필요한이유는무엇일까왜필요할까
私たちにこの全ての髪の全ての部分が必要な理由は何でしょうか
등이그악한세력들의공격을대적하기위해서다대적하다는걸지난번에말씀드렸죠
私たちはこの
공격해와도맞서서싸우고서도버틸수있
는에베소서手紙6章中3節です邪悪な日に際して対抗できるようになるためです。私たち信仰を持っている者たちは敵にうまく立ち向かうべき敵に立ち向かうために神のすべての武具が必要です。霊的戦いが終わるその日まで主が再び来られる日まで私たちはこの武具を取らなければならないです
邪悪な日、悪
しき日これにはいつかの解釈があります。その邪悪な日、
悪しき
日は、だんだんひどくなって、
파괴성이극에달할때가있을것입니다이극에달하는날진짜이세상의재앙의날
その悪の最終段階を指してその激しいサタンの力が最後に最も激しく暴れるその日があることを私たちに警告しています。イエスも語られました。福音書に書いてあります。最後の日、本当に最も激しく暴れるその日があると私たちに教えてくださいました。しかしこれはただの未来のことではありません。現在も今その悪しき日、邪悪な日です。エペソ人の手紙5章16節です。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。すでに邪悪な日、悪しき日に生きています。その極めて悪しき日がいつか到来します。私たちはすでに救われたもの、あがなわれたものですが、最終的に、最終的なあがないの日があることを
言
っています。エペソ人の手紙4章30節です。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方はあがないの日のために聖霊によって勝因を恐れているのです。その最終的な贖いの日があります。その日まで私たちは信仰を守らなければならないです。これと同時に悪はすでに存在していますし、またその悪の終わりの日もまたあるはずです。
우리를노리고우리를잡으려고성난사자같이울부짖으며찾아다니고있을것입니다
そのすべての日サタンとその勢力たちは底知れぬところに投げ込まれるその時まです べての日が邪悪な日であり続けるのです。悪魔に立ち向かうこと、 他の人たちも一貫して命じられています。ヤコブ手紙4章7節です。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。第一ペテロ5章9節です。固く信仰に立ち、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。エペソ人の手紙6章中3節です。邪悪な日に際して対抗できるように、固く立つことができるようにと言いました。私たちが神のすべての武具を身につけて、私たちがその悪魔に立ち向かって一切を成し遂げて固く立つこと、これが重要です。固く立つことができるようにしなければならないです。戦いが終わった後、勝者が倒れているのではなく立って、固く立っていることを描写しています。私たちはその戦いの後、私たち固く立つこと本当に重要です。しかしこの固く立つこと、信者に問われているのは、果たして最後に固く立っているのかということです。信者がある日その戦いに敗れてしまったら、福音を信じるその信仰生活を放棄します。教会を離れる人たちです。また戦いに敗れてしまったら、偽善者として信仰生活をしながら、その信仰を維持します。偽善的な信仰生活を送りながら、かろうじて信者という名を保っているものです。また表面上は信者の身分を持ち、以前とあまり変わらないように見えても、もはや献身するその信仰、神へのその愛、教会に対する愛、そんなものを持てないものです。むしろ欲望を満たすごとに動機を持ち、悪い行いをします。そのような人たちは信仰の本質からすでに離れており、あらゆる面においてかつての不信者としてのその性質がその人を支配しています。このような人たちは霊的な戦いに、霊的な戦いに立たないものです。最初からその戦ってない人かもしれません。その人には霊的な力が全くありません。いくら彼が一生懸命やっていても、その人には霊的な力がありません。なぜなら神様が備えてくださった全ての武具による守りの力がその人を囲んでいないからです。 この世の人たちは武装解除された状態になってしまいます。この世の人たちが立っているのではなく倒れてしまう者たちです。サタンは神に対して疑いを抱かせます。神へのその信頼を失わせようと誘惑します。サタンは信者の心と思いの中に神のご性質についての疑いを起こさせます。神への信頼、その神への信頼性を失わせようとします。サタンの目的は人々が神を信頼しなくなるように仕向けることです。なぜなら信者たちが神を信頼するようになると、その人には神様が施してくださるその祝福、恵みが与えられるからです。またその人が神を信頼するようになると、その人を武装するための大きな力を神から受け取るようになるからです。つまりその人はもはやサタンに従うものではなくなってしまうからです。それゆえサタンは神への信頼性を失わせようと、また疑いを抱かせようと働きます。攻撃の手段を変え、さまざまな形で変えます。神の御心とご計画を疑うように、また神の御言葉に対する真実性を疑うように、神のその約束、その神様が語られたその約束の信頼性を疑うように人々を惑わします。このように人々が神への信頼性を失うように、疑いを抱かせます。創世記3章1節です。蛇は女に言った。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。創世記3章5節です。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。このように人々を騙します。神への信頼性を失うように、このように惑わします。サタンが必死になって行っていること、それは、神は信頼できないと人々に信じ込ませることです。こうやって神様のその御言葉、福音の約束を疑わせます。第一ヨハネ5章10節です。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。
그래서 하나님도 믿지 않기 때문에 성경도 믿지 않는 것입니다. 믿는 자들이 있다는 그 울타리 안에 있지만은 믿지는 않는 것입니다. 사단은 어떻게 역사할까요? 사단은 하나님 자리에 은근히 들어와서
사단과 사단을 자신을 신이나루 카미노자오 고스리토 우바이토리마스.
어려울 수도 있어요. 바로 예수께서 너희는 마귀에게서 났느니라 하면서 구약 신자들 제사장들
카미노 이미지오 지분 가테니 유가메테 신라이 스르니 다리나이 이주어리는 지치도시테 쓰리카이테 이케마스.
너희는 아비의 욕심을 행 너희도 행하고 있다. 이 사람들 깜짝 놀랐죠. 자기들은 하나님 모신다고 생각했거든요.
이마마데 카미니 지카테이루토 지시만만한 히토다치니 고 아나타와 이치오리노 지치니 시타테이루 모노다 또 그노요니 카타라레타노데스.
이렇게 마귀는 많은 방법으로
그노요니 사탄과 사마자마나 호호 지카테 신자노 신고 유사부로도 심었어. 그の中には 아키라카니 와카루 적세츠데키나 적세츠데키데 로코츠나 공격도 아리마스가
우리 하나님은 나의 하나님은 선하시다.
타호데와 간세츠데키데 비묘나 공격도 아리마스.
선하시고 인자하신.
모토모 중요한은와 신자가 카미오 우타가우 토키
그가 나에게 오직 내가 느낄 수 있는 것은 오직 인자하신과 선하신 분. 이걸 의심할 때 그는
また
나의
神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慈悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神の慲悲神 任を引き受けてくださる方であることを疑うとき、また神の誠実さ、真実さを疑うとき、福音で宣言されたすべての約束の信頼性を疑うとき、このような人はすでにサタンの攻撃に敗れているものです。それや私たちは神の恵み、神様が私たちのために施してくださったその犠牲、また神のその真実さ、誠実さ、それを疑ってはいけません。だからその人が神様は神様と一生懸命叫んでも、そのように疑う人は神のその真実さ、誠実さ、また神様が施してくださったその祝福、恵み、それらを疑うとき、その人はサタンの攻撃に敗れてしまいます。心配し、また絶望で落ち込み、希望を失うとき、サタンは神への信頼に疑いを持たせます。信者なのに心配し、また希望を失うとき、また神へのその信頼に疑いを持つとき、その人はサタンの攻撃に敗れてしまっている状態になります。私たちがこの人生を生きながら受けるその問題、また苦難、そのものを私は耐え忍ばなければならないです。から困難があっても、困難があっても私たちが受けているその神様が与えてくださるその恵みとか祝福、また約束、それらを疑 従ってはいけません。私がこんな困難になっていても、神様は私のことを覚えておられる、覚えてくださる方だ。また神様が私をに力を与えてくださるんだ。このように信仰を守らなければならないです。家庭に困難が生じたとき、また個人的な人生の道に重荷がのしかかったとき、神のその祝福の約束を疑い、またなぜこんな目にあったのかと思いながら、自分が自らを守ろうとし、この世のやり方を使って利己的な動機に従って行動するもの、で主のために生きるという信者としての使命までも妥協してしまうもの、このようなものになってはいけません。このような人たちは神の約束を信頼する代わりに、また神様が導いてくださるその神のご計画を信じる代わりに、自分自身で失ったものをまた生き直おうとします。サタンは信者の人生を困難にする問題を引き起こすことによって、信者にすでに与えられている勝利の基盤を弱めようとします。その結果、神の召しに従う人生から離れさせようと誘惑します。私たちの人生は全て神様の導きの中にあります。サタンは信者の心と思いの中で聖書の真実さと信頼性が崩れ、バラバラになるように疑いを植え付ける攻撃を仕掛けています。神への信頼性を、神への信頼を失うとどうなるのですか。神に対する信頼を失い、サタンが仕掛ける疑いの攻撃に屈してしまうと、主の教会に近いることが妨げられます。天にある希望を手放します。目に見えるこの世の中で自分がどれほど損をしているのかを計算するようになります。生徒は教会の体、教会という体の一部として、その教会に使えなければならないです。それに自分がどれほど損をしているのかを計算しながら、神に捧げることを惜しみます。このような人たち、サタンの攻撃に屈してしまうこのような人たちは信仰を喪失するようになり、また主の 国の働きはもはや自分とは何の関係もないものになってしまうのです。神への信頼を失うと神に仕えることが妨げられます。また神への信頼を失う神への信頼を疑う者は自分のうちに真理が働いていないため、内側が空っぽな状態になってしまいます。経験の仮面をかぶりながら自分のうちにある罪の強い力を覆い隠すことに必死になります。また神への信頼を失う者は傲慢なものになってしまいます。神の約束が自分のうちにないために、その虚しさを隠すためにかえって傲慢な態度をとってしまうのです。そのような信者は感謝と謙遜を持って全ての霊的祝福を受け取るのではなく、肉によって自分を誇らなければならないという圧力を感じるようになります。しかし霊的祝福が自分のうちにあることを認める者、信じる者、そのような人には傲慢になろうとはしません。謙遜な者になります。神への信頼を失った者は何も持っていない虚しさ、他人と比べられることの不安、このような考えで自分の肉の力を誇示することに思いが集中してしまうのです。神への信頼が揺らいだり失われたものは、この世のもので、世の考え方で神の信任の座を代わりに埋めようとします。で、世の中の世のものに関心を持ちます。そのやり方を持って攻撃を、教会を攻撃します。物質的思考で心が塗り替えられます。そして神に対して、また聖書に対する信頼を失うと、その人は霊的な知識において混乱を受けるようになります。神の約束ではなく何か別のもので教理の空白を埋めようとします。私たちは聖書のその御言葉を基盤に賛美し、また感謝し、また喜ばなければならないです。しかし神に対する、また聖書に対する信頼を失ってしまうと、その何か別のもので、その自分の欲望を 埋めようとします。神への信頼を失う者は愛を喪失、愛する心を奪われます。敵はよく知っています。教会に愛がなくなるほど神の働きが妨げられるものはないということをよく知っています。でサタンはあなたが他人を愛すればあなたに戻ってくるはずの分け前を他人と分かち合うことになる、それは損ではないかとこのように人々を惑わします。사탄과これら全ての手段を用いてあらゆる方向から信者たちを攻撃しています。ですから信者は神の全ての武具を身につけなければならないです。その神の全ての武具、どんなものがありますか。今日の御言葉は腰には真理の帯を締めなさいという言葉です。神の子供たち、キリスト者たちがサタンとその配下である悪霊たちの激しい攻撃に立ち向かうために、神が備えてくださった全ての武具を取らなければならないです。真理の帯を締めなければならないです。腰に締めると言いました。ローマの兵士は常にチューニックを着ていました。これは上着としての服で体の胴全体を覆います。腰から下まで垂れ下がる大きなものでしたが、袖はありませんでした。普段はこの服がいいよ緩くまとっていました。しかし戦いに備えては腰帯で締める必要があったのです。古代の戦いは手で武具を振るう戦いであったため、この緩い服が動きを鈍らせてしまい非常に危険でした。そのため戦闘に入る前に兵士はその外衣を腰帯にしっかりと巻き込まなければならないです。動きやすいように整える必要があったのです。ここで言う腰帯とは、兵士が腰をしっかりと締めるための厚手の革ベルトのことです。中東地域では一般の人々も同様に緩やかな上着を着ていたため、急いで動かなければならない時や重労働をする時にはその上着を脱ぐか、もしくは腰に巻き込んで行動しました。例えばイスラエルの民がエジプトを出る直前、神は彼らに継ぎ越しの食事を取るよう命じられました。出エジプト12章11節です。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に口を吐き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。腰の帯を引き締めなさいと言いました。これは
그러므로 신자에게서 인생의 문제들, 막 인생의 문제일 때 사람이 막 머리 생각이 다 날아다니고 근심 걱정해서 우울해지고
스마리 코신이
이렇게는 어떻게 되겠습니까?
帯を締めるというのは行動を起こすための準備が整っている状態を意味します。
死
ぬたちどんな困難があっても、私たちはこのように準備が整っている状態なら、私たちは勝利することができます。このように準備が整っている状態になると騙されません。真理とはここで言われている真理とは何でしょうか。真理、神の啓示、宇宙は神の啓示、キリストの御言葉、それを指して真理と言います。エペソ人の手紙1章13節です。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。このように神の啓示、福音の真理です。真理、
그런데오늘여기에있는진리는보통때처럼거기정관사가없어요。
しかしここで言われているエペソ人への手紙6章、この本文に書いてあるこの真理とは、その福音とか神の啓示を意味するのではなく、真なるものが持っているその本質を意味します。ですから真実さ、誠実さを指します。この真理は福音そのものというより、信者の誠実さ、正直、信頼に値する態度を意味していると思います。エペソ人の手紙5章9節です。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。ここエペソ人の手紙6章に書いてあるこの真理の帯、真理は信者たちが持つべき心と態度を指します。ですから誠実さ、忠実さ、真実さ、それを意味します。真理といって、福音の真理とか神の啓示とか、それだけを意味するのではなく、ここで言われている真理は人の心と態度、真実な態度、真実な心を意味します。真理と言いながら、その悪い行いをする人たち、このような人たちはただ知識的にその真理を語っている人です。エペソ人の手紙4章中高節です。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。エペソ人の手紙4章20節です。ですからあなた方は隣、あなた方は一割を捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。詩編51編6節です。あなたは心の内の真実を喜ばれます。それいえ、私の心の奥に知恵を教えてください。心の内の真実、神は喜ばれます。エペソ人への手紙真理の帯、エペソ人への手紙6章で語っている真理の帯、それは私たち人間の誠実な姿勢を要求するものであり、その誠実さを通してこそ真理の力が働くのです。 つまり福音に応答する誠実な心こそが福音がもたらす真の力を経験させる土台になるということです。真理と言いながらそれをただ知識的にそれを受け入れてはいけません。私たちの心と態度が変わらなければ変えられなければならないです。イザヤ書中一章五節です。真理を何と言いましたか。公義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となると言いました。正義と真実、はっきりと言っています。イザヤ書11章5節、真実をその胴の帯となると言いました。信仰を持っている人、その人は真実な人です。また誠実な人です。ある信者たちは真理の御言葉を与えてくださる神、その神の人格を信頼するよりも自分が知識として得た情報だけに頼ろうとします。知識を求めます。しかしそれが一体何の意味を持つでしょうか。その知識、生きて働くことのない知識、何の意味があるでしょうか。悪魔に立ち向かう力を与えられない、そのただの知識、それが何の意味があるでしょうか。私たちは毎日私たちの人生を導いてくださるその神を体験しなければならないです。神様が私、生きておられる神様が私を救ってくださったことを私たちは信じて、その信仰を持って歩まなければならないです。ところがその神の、その生きておられる神様のその御言葉に対して信頼を失うならば、またその御言葉に従わないならば、どうやって悪しき策略に立ち向かうことができるでしょうか。私たちは最後まで疑ってはいけません。主は私を守ってくださる、また私を永遠の国に私を導いてくださる、そのうちの教会は神様が働くところだと、このように私たちは信仰、神への信頼を最後まで守らなければならないです。民数記23章19節です。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく口を言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。テト書1章2節から3節までです。それは意地悪ことのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の興味に基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。 ヘブル人の手紙6章18節から8節です。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに意地悪ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。腰に真理を帯を締めなさい。神様への信頼を疑わず、また失わず、神様が与えてくださったその信仰を最後まで守ること、これが私たちの武具です。神の御言葉に対して疑う、また神に対して疑う、その疑いの考えが私たちを攻撃しないように、私たちの信仰をちゃんと守らなければならないです。私たちは神のその福音、神の啓示場、その真理を信じているから、私たちも真実さを持ってその信仰を保っています。主のすべての武具、真理の帯を締める皆さんになることを願います。祈りましょう。神様を信じたいです。絶対的に神を信頼し、最後まで神を信じて信仰を守るように助けてください。真実なもの、また誠実なものになって、神様が与えてくださるその信仰を失わないように神様を守ってくださいと祈りましょう。